牛深高校の牛バチラジオ。
牛深高校の牛バチラジオ。この番組は牛深高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りします。
牛深高校の牛バチラジオ。ここからの30分は牛深高校生が牛深高校の魅力やイベント、そして私たちのふるさと牛深についてお話しする番組です。毎週金曜夕方5時半から6時まで、再放送は毎週土曜朝7時から7時半までお送りします。
牛深高校の牛バチラジオ第3回目です。今回の参加者は
怒りの翔馬です。
川島斗真です。
以上でお送りしていきます。ミツバチラジオからは森本千佳がお手伝いをいたします。4月3日から始まったこの番組、始まった頃はちょうど桜の頃でしたが、牛深ハイヤも終わり、時間によっては初夏の陽気を感じられるような日も出てきましたね。さあ今回は牛深高校の阿部直樹先生に最初から最後までしっかり参加してもらっています。まずは光野さん、川下さんに阿部先生へのインタビュー、後半はなんと光野さん、川下さんと阿部先生のフリートークです。先生とのフリートーク、どんな風に繰り広げられるのかお楽しみに。
牛深高校の
先生に聞いてみた
ということで、今回は英語科の阿部先生に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず最初になんで教師になったかをお聞かせください。
はい、照れくさいですが、僕が教師を目指した理由は、小学生の頃から結構人に何かを教えるのが好きで、同級生とかが算数とか他の教科でもわからないところがあった時に、結構質問に来てたりしてくれてたんですけど、その時にすごく ありがとうって言ってくれて、感謝してくれるっていうのがすごく嬉しくて、人に何かを教える仕事に就きたいなと思ってこの教師という職業を選びました。
ではなぜ英語の教科を担当するようになったんですか？
はい、そこはですね、すごく両親の影響が強いのかなと思ってるんですけれども、小さい頃からですね、うちの親が、洋画とか洋楽とかを、中心に見たり聞いたりしていたので、こう結構ですね、小さい頃から英語が身近にあるのが普通だった、っていうのがあったんですけれども、それに加えて、結構その、日本の文化ももちろん大事なんですけど、その外国の見知らぬ文化にすごく興味があって、アメリカとかイギリスとか、他の国もそうなんですけど、そういういろんな国の文化に興味がすごくあったので、この英語を通していろいろそういうのを見ていきたいなと思ってこの英語を選びました。
では実際に教師をしていてやりがいはありますか？
はい、ここ数年ちょっと担任はしてないんですけれども、やっぱり担任してた生徒が、卒業して、ちょっと大人になって、例えば進学先の学校を今日で卒業してきたんですとかって言って学校に来てくれて、いろいろ近況の話とかしてくれるとすごく嬉しくなりますし、もちろん在校生でも例えばなんかこう、授業でやった成果で成績が上がったとか検定に合格したっていう話を聞くとすごく嬉しくなるので、そういうみんなの日々の成長を、本当に身近なところで見られるっていうのが、やりがいかなと思ってます。
では牛深高校の魅力は何ですか？
はい、牛深高校の魅力は、まず生徒の皆さんがすごく、純朴で素直で、すごく物事に対して真面目に取り組むところです。本当高校生なので忙しいことがたくさんあるんですけれども、その中でも一つ一つの物事に本当に一生懸命に頑張ってる姿を毎回見てるので、すごく本当に真面目でいい子たちだなと思っています。あとは、学校時代 自体の雰囲気としてすごく伸び伸びして、緩やかなところがあるので、すごくその伸び伸びとした、まあ、もちろん周りの自然環境とかもそうですけど、伸び伸びした環境で、みんなが伸び伸びと育っていく、いけるっていうところが牛深高校の魅力かなと思っています。
では、阿部先生の趣味を教えてください。
はい、私は運動系がすごく苦手なので基本的にインドアの趣味なんですけれども、まあ、映画音楽鑑賞はもちろんですけど、まあ、あと読書と、最近よくやっているのは、スイッチ2を手に入れているので、ポケモン、レジェンズ ZA の M 次元メガ次元ラッシュを、ずっと最近はやっています。
では阿部先生、最近起こった幸せなことはありますか？
最近起こった幸せなことですね。私が授業でよく聞きますけれども、小さな幸せはそうですね、車の走行距離が、ふと見た時に99と77のゾロ目だったことが小さな幸せです。
最後にリクエスト曲をお聞きします。じゃあ先生が高校生の時に聴いていた曲を教えてください。
はい、イギリスのボーイズバンドになりますが、ウエストライフの、Something Right という曲をお願いします。
フリートークの時間になりました。今回は私、イカエノショウマと
川島トーマです。
そして今回はスペシャルゲストに来ていただきました。自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは。牛深高校で英語科を担当してます阿部と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで教師である阿部先生に来てもらいました。
はい、
なんか新鮮ですねこういう感じ。
まあフリートークなんで、まあ敬語無視で一旦喋りましょう。
わかりました。無礼講ということですね。
はい、まあ大体何しても許されるからねフリートークは。
今回の話題は何にしましょう。
今回の話題はね、まあゲームの話とかする。
あ、いいよ。
いいですよ、どうぞゲームお願いします。
じゃあ阿部先生、最近ハマっているゲームは何ですか？
最近ハマっているのは、しばらく前にリリースされましたけど、まあ、ポケモンレジェンズ ZA のメガ次元ラッシュというダウンロードコンテンツにハマってやっています。
あ、結構 YouTube とかでも話題になりましたもんね。
はい、話題になりましたね。
いいな、これポケモン好きなのにまだできてないんだよな。
あ、そうなんですね。
カードゲームだけポケモンのやつやってて本編一回もしたことない。
そうなんですね。ポケポケとかはやってるんですか？
そうそうそう、ポケポケとか、あと紙の方もやってるんだけど、まあちょっと手伸ばしづらいから全然やれてない。
なるほど。なんかメインのゲームをやったことなくて、逆にカードでいろいろ分かったりしますか？それはちょっと疑問なんですけど。
ストーリーに関しては何も分からないけど、
はい、
まあ、多分タイプとかは6割ぐらいは正当するんじゃないかなって思って。
おお、
ポケカはこうタイプが1種類しかないんで。
なるほど。あ、複合タイプとかがないんですね。
はい、
お、すごい。
まあ、なんで多分本家見たら多分頭こんがらがるからやってない節はあります。
ポケモンってアニメとかでもやってたりとかしたじゃないですか。
ポケモンアニメしてましたね。
あ、今もしてると思うんですけど。
今もしてますよ。はい、
え、見たことありますか？
もちろん見たことありますよ。
どの世代ぐらいから？
私は最初の一番最初の世代からですね。要は私が小学校1年生の時にポケモンの一番最初の赤緑が出たので、その時ぐらいから多分アニメが始まってるんですよね。なので最初のサトシ、霞、タケシかな、あの初期メンバーの頃から見てます。
あ、だからロケット団の榊とか、
はいはい、
グリーンとか、
そうですね、はい、ゲーム本編ではそうですね。
なるほど。トーマー見たことある？
ない。
ない？
ない。覚えてるのは、
うん、
習い事してて、それの大会が終わった後に打ち上げやってて、
はい、
子供たちだけ別室でポケモンの映画見てた覚えはある。
あ、映画も結構出てるもんね。
う
ん、
そう。
ちなみに俺は、XY のとこからアニメは見てたんだけど、ゲームはサン&ムーンから初めて たんだけど、
なるほど、なんかだいぶ結構後ろの方ですね、世代的には。
そうなんですよ。
なんかきっかけはあったんですか、始めた。
始めたきっかけは、まあ兄がいるんですけど、
はい、
その兄がなんかポケモンにハマってて、
うーん、
最初はなんか気にせずにたまにチラチラ見るぐらいだったんですけど、
はい、
だんだんと見る回数も増えてきて、
うんうん、
面白そうだなと思って、その時にちょうど出た新しいポケモンが、はい、サン&ムーンだったんですよ。
なるほどなるほど。
だからサン&ムーンは結構やり込んでましたね。
いろいろ厳選とかもして。
厳選とかはまだ小学生とかだったんで、その特性とかタイプとかじゃなくて、なんかあるじゃないですか、伝説のポケモンを集めたりとか。
ありますあります、
純伝説とかね。なんか見た目でこいつパーティーに入れようとか、
うん、あります。
そういう感じで、なんか今考えると変なパーティーみたいな、
うーん、
なってましたね。ではポケモンにちなんで、
はい、
好きなポケモンは、まあ別に一番好きなポケモンとかじゃなくて、いろいろあげてもらっていいんですけど、
はい、
好きなポケモンっていますか？
ちょっとですね、その質問一番ちょっと僕の中で迷うんですよね。答えをちょっと先にお二人答えてもらっていいですか？
あ、じゃあ僕から。
何体でもいいからね。
あ、私はドラパルトが一番好き。
おお、
なんでかっていうと、あのポケモンカードの方だと、
はいはい、
一番強いから。
へえ。
大会とかがあるんだけど、
うん、
6割ぐらいはみんなドラパルト、
マジで
ぐらいの強さしてるから、ドラパルト大好き、強い。イカリノさんは？
俺はまあ結構なんて言うんだろうな、結構アニメの方でも出てきたポケモンで、例えば、うん、ルカリオだったり。
あ、ルカリオいいですね、かっこいい。
他にもいろんなブイズとかが好きなんですけど。
なるほどなるほど。
特に好きなのはあのEV から進化したグレーシアっていうポケモンなんですけど、それが一番好きで。
なるほど。結構なんかニンフィア人気が高いですけど、そこでグレーシアを選ぶ理由は何かありますか？
なんかなんていうんだろうな、いろんな種類がいるじゃないですか。
はい、いますね。
それでやっぱり図鑑とか埋めていくうちに、
はいはい、
だんだん好みとか分かってくるんじゃないですか、
はい、
でグレーシア見た時に、あ、グレーシア結構いいなと思ってから好きになりましたね。
なるほどですね、すごいな。ルカリオ私も好きですね。今もレジェンズ ZA でちょっと手持ちポケモンに入れてますけど、やっぱりあのメガ進化した姿もかっこいいですし、あと、はい、ルカリオがピックアップされた映画とかもあったので、すごくそれで好きになったっていうのもありました。
ルカリオ結構優遇されてますよね。
優遇されてますね。レジェンズ ZA でも新たにあのメガ進化 Z を与えられてますし。あ、そういえばあの来年度あの新作が出ますけど、それは知ってますか？ポケモンの。
あー、なんか任天堂ダイレクトでうっすらと発表があったような。
はい、そうなんですよ。あのポケモンウィンドウェーブっていう、もうすでにポケモン風波という略称まで作られてるんですけど、そこの御三家がついに公開をされてですね、
はい、
あのちょっとあのポムケンっていうあの炎タイプのポケモンがいるんですけど、僕はもう今その子に心を奪われてます。
なんか見たことあるかもしれない。
かわいそう、かわいい名前だね。
かわいそうって言った今。
かわいい。
多分ですね、ポメラニアンモチーフの犬のポケモンなんですけど、ニャオハの時と同様にですね、あのポムケンタツナというのが多分バズりそうな気がするので、そこをちょっと注目しているところです。
最初は確かアローラのニャビーから始まったんですよね。
そうです、そうです。
でなぜかポケモンは猫が大体立ちます。
はい、そうなんですよ。
もう最終進化でね、可愛いままでいてほしいポケモンです。
はい、結構あの進化をですね途中であのやめたまま使う、最後まで使う人もいますよね。
あ、結構流行ってるもんね。
そうなの？
そっか、ゲームしたことないんだこの人。
そうでしたね、ちょっと、川島さんがちょっと置き去りにされてましたね。
顔のあたりしかカード出てこないから。
あ、
カードになった時が楽しみ。
なるほどですね。カードは結構ポケポケも今すごいブームになってますけど、あの何ですかね、あのキラキラしてるカードが結構あるんですかね。
はい、まあ、僕そんなこだわってないんで集めてないんですけど。
嘘つけって。
本当。
いやーなるほどですね、カード。じゃあなんか川島さんの今お気に入りのポケモンカードはどれですか。やっぱドラパルトですか。
お気に入りはオーガポンの岩タイプのオーガポンがいて、はい、あのそいつが相手のとからダメージ受けなくなったりするんで、かなり性格悪い私にはぴったりないいポケモンだなと思いながらやってました。
では最後にポケモンの魅力について少し話して終わりましょうか。
はい、
はい、
私が思う魅力は、まあ、やっぱり種類の多さですよね、うん、たくさんいるからやっぱそれもカードに影響してて楽しいしですかね。
私はゲームの話になるんですが、さまざまな技とか単性バトルっていうのもあって、いろんな戦略がもうたくさん枝分かれみたいな感じで分岐していくことが一つの楽しみだと思ってます。阿部先生は。
はい、私はですね、多分そのこの世の中にあるコンテンツでここまで幅広い世代に愛されてるコンテンツってないんじゃないかなと思ってまして、まあ未だに結構世界中でもそのカードからゲームから、さまざまな種目で競技世界大会とか行われてますし、結構世界中でここまで熱を注げるコンテンツってないのかなと思ってるので、そこが本当にそのなんていうんですか、幅広い世代に長い間愛されているところがポケモンの魅力なんじゃないかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。もっと話したいんですが、そろそろ時間になってしまいましたのでここで終わりたいと思います。阿部先生ありがとうございました。
ありがとうございまし た, ました。ぜひまた呼んでください。
はい、はい、ここで一曲お送りします。世界の終わりで最高到達点です。この曲は自信がない時や辛い時とかに聴いて心の支えになってくれるような曲になっています。
いかがでしたか。先生へのインタビューとフリートーク。先生が先生を目指すきっかけになったこと、生徒たちは意外と知らないのではないかなと思います。そして阿部先生とのフリートーク、ここでほぼ何の打ち合わせもなく始まってるんですね。私にとっては実はちんぷんかんぷんの話題だったんですが、3人がずーっとこのまま 2,3 時間は話すんじゃないかなって話題が尽きなくて、距離の近さを実感できました。これからもいろいろな方のお話をみんなには聞いてもらいます。あなたのもとにも。お楽しみに。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージテーマ、私たちにやってほしいこと、皆さんにとっての牛部下、フリーメッセージなどなど、メールはすべて半角小文字で fm888@acn-tv.co.jp までお待ちしています。
それではまた次回をお楽しみに。
また来週。
牛鉢ラジオ、この番組は牛部下高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りしました。